その年の暮れの押し詰まった頃に、源氏の御所の唱どころへ太夫の女房が来た。源氏は髪をすかせたりする用事をさせるのには、恋愛関係などのない女で、しかも冗談の言えるような女を選んで、この人などがよくその役に当たるのである。呼ばれない時でも太夫はそうした心安さからよく桐壺へ来た。変なことがあるのでございますがね。申し上げないでおりますのも、意地が悪いように取られることですし、困ってしまって上がったのでございます。微笑みを見せながら、その後を太夫は言わない。なんだろう。私には何も隠すことなんかない君だと思っているのに。いいえ。私自身のことでございましたら、もったいないことですが、あなた様にご相談に上がって申し上げます。この話だけは困ってしまいました。なお言おうとしないのを、源氏は例のようにこの女がまた思わせぶりを始めたと見ていた。常陸宮から参ったのでございます。こう言って女房は手紙を出した。じゃあ何も君が隠さねばならぬわけもないじゃないか。こうは言ったが、受け取った源氏は当惑した。もう古くて厚ぼったくなった男子に勲功の匂いだけはよくつけてあった。ともかくも手紙の体はなしているのである。歌もある。からごろも君が心のつらければたもとは書くぞそぼちつつのみ。からごろも君が心のつらければたもとは書くぞそぼちつつのみ。何のことかと思っていると、大げさな包みの衣装箱を女房は前へ出した。これが決まり悪くなくて、決まりの悪いことってございませんでしょ。お正月のお召しにというつもりでわざわざお使わしになったようでございますから、お返しする勇気も私にございません。私のところに置いておきましても、先様の志を無視することになるでしょうから、とにかくお目にかけましてから処分をいたすことにしようと思うのでございます。君のところへ泊めておかれたら大変だよ。着物の世話をしてくれる家族もないのだからね。ご親切をありがたく受けるよ。とは言ったが、もう冗談も口から出なかった。それにしてもまずい歌である。これは自作に違いない。侍従がおれば筆を入れるところなのだが、その他には先生はないのだからと思うと、その人の佳作に苦心をする様子が想像されておかしくて、もったいない貴婦人と言わなければならないのかもしれない。と言いながら源氏は微笑して手紙と贈り物の箱を眺めていた。女房は真っ赤になっていた。縁起の我慢のできないような嫌な色に出た直しで、裏も野暮に濃い思いっきり下品なその端足が外から見えているのである。お顔を覚えた。源氏が女の手紙の上へ無駄書きをするようにして書いているのを女房が横目で見ていると、懐かしき色ともなしに何にこの末摘む花を袖に触れけん。懐かしき色ともなしに何にこの末摘む花を袖に触れけん。色濃き花と見しかどもとも読まれた。花という字に訳がありそうだと、月の差し込んだ夜などに時々見た女房の顔を女房は思い出して、源氏のいたずら書きをひどいと思いながらも、しまいにはおかしくなった。紅の一花ごろも薄くともひたすらくたす直したてずば。紅の一花ごろも薄くともひたすらくたす直したてずば。その我慢も人生の務めでございますよ。理解があるらしくこんなことを言っている女房も大した女ではないが、せめてこれだけの歳文でもあの人にあればよかったと源氏は残念な気がした。 身分が身分である。自分から捨てられたというような気の毒な名は立てさせたくないと思うのが源氏の真意だった。ここへ志向してくる人の足音がしたので、これを隠そうかね。男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね。源氏は忌々しそうに言った。なぜお目にかけたろう。自分までが船舶な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり、女房はそっと去ってしまった。翌日、女房が清涼殿に出ていると、その台番所を源氏が覗いて、さあ返事だよ。どうも晴れがましくて固くなってしまったよ、と手紙を投げた。大勢いた女官たちは源氏の手紙の内容をいろいろに想像した。たたらめの花のこと、三笠の山の乙女をば捨ててという歌詞を歌いながら源氏は言ってしまった。また赤い花の歌であると思うと、女房はおかしくなって笑っていた。理由を知らない女房らは口々に、なぜ一人笑いをしていらっしゃるの？と言った。いいえ、寒い霜の朝にね、たたらめの花のごと、飼い練り好むや、という歌のように、赤くなった花を紛らすように、赤い飼い練りを着ていたのをいつか見つかったのでしょう。と、太夫の女房が言うと、わざわざあんな歌をお歌いになるほど赤い花の人もここにはいないでしょう。左近の女房さんか、肥後のうねめが一緒だったのでしょうか。その時は、などと、その人たちは源氏の謎の意味に自身らが関係のあるようにもないようにも言って騒いでいた。女房が持たせてよこした源氏の返書を、常陸宮では女房が集まって大騒ぎして読んだ。会わぬよう隔つる中の衣手に重ねて幾度身も死にようとや、会わぬよう隔つる中の衣手に重ねて幾度身も死にようとや。ただ白い紙へ無造作に書いてあるのが非常に美しい。30日の夕方に三宅から送った衣箱の中へ、源氏が北から送られた広い小袖の一重ね、赤紫の織物の上着、その他にも山吹色とかいろいろなものを入れたのを女房が持たせてよこした。こちらでお作りになったのが良い色じゃなかったという当てつけの意味があるのではないでしょうか。と、一人の女房が言うように、誰も常識で考えてそう取れるのであるが、でもあれだって赤くて重々しい出来栄えでしたよ。まさかこちらの行為が無駄になるということはないはずですよ。老いた女どもはそう決めてしまった。お歌だってこちらのは意味が強く徹底してお出来になっていましたよ。ご変化は技巧が勝ちすぎてますね。これもその連中の言うことである。末摘む花も大苦心をした結晶であったから、自写すこを紙に書いておいた。が、3日が過ぎて、また今年は男10日であちらこちらと若い金立ちが株をして回る騒ぎの中でも、寂しい常陸宮を思いやっていた源氏は、7日の青馬の設営が済んでから、お常御殿を下がって桐壺で泊まる風を見せながら、夜が更けてから末摘む花のところへ来た。これまでに変わってこの家が普通の家らしくなっていた。女王の姿も少し女らしいところができたように思われた。すっかり見違えるほどの人にできれば、どんなに犠牲の払いがいがあるであろうなどとも源氏は思っていた。日の出る頃までもいろりと翌朝はとどまっていたのである。東側の爪戸を開けると、そこから向こうへ続いた廊が壊れてしまっているので、すぐ小内から日が入ってきた。少しばかり積もっていた雪の光も混じって、 室内のものが皆よく見えた。源氏が直しを着たりするのを眺めながら、横向きに寝た末摘む花の頭の形も、その辺の畳にこぼれ出している髪も美しかった。この人の顔も美しく見えると気が至ったらと、こんなことを未来に望みながら、孔子を源氏が挙げた。